さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日も皆さんとご一緒にディボーションをしてまいりましょう。今日の聖書箇所ではイエス様が安息日街道での働きを終えてシモンの姑の熱病を癒し、日没後には人々が連れてきた病人の病気を癒し、悪霊を追い出し、翌朝早く暗いうちに寂しいところに行って祈られたことが書かれております。
マルコの福音書1章29節から39節、イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。夕方になった。日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスを追ってきて彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ、近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。
今日の箇所を通して、イエス様というお方は病を癒し、悪霊を追い出す、そのような権威に満ちたお方であることがわかりますし、またその原動力は天の父なる神様との交わりであるということがわかります。29節、イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られたとあります。イエス様が街道奉仕を終えた後、真っ先に向かったのは弟子であるシモンの家。真っ先に愛の力を及ぼしたのはシモンの姑に対してでありました。ガラテヤ人の6章の10節に、私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。今私たちの家族、身近な人で苦しんでいる人はいないでしょうか。その人のところに他の兄弟姉妹と一緒に訪ねてみるというのはいかがでしょうか。イエス様がヤコブやヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入ったように、もしかすると一緒に行く人がいないかもしれませんけれども、背後で兄弟姉妹に取りなして祈っていただくということは、とてもこれは大事なことだと思います。イエス様はペトロの姑を癒すにあたって近寄って手を取って起こされました。私たちは主イエス様の愛の力を示すときに、そこで聖書を開いて読んだり、イエス様の名前でお祈りしなきゃと形にとらわれているということはないでしょうか。そのためにクリスチャンではない家族からしばしばどうも宗教的だと受け止められて、距離感を感じさせてしまうということが少なくないかもしれません。私自身もかつて母が肩が痛いと言った時に、それじゃあお祈りしようかというふうに言ったことがあります。断られてしまいました。私はその時に後で思ったことは、じゃあそういうことを言わないで、むしろここが痛いと言った時にそこをさすってあげて、ここが痛いかい、辛いね、そう言ってさすってあげたりした方がもっとイエス様の愛が自然に流れたかもしれないなと思いました。私たちはもっと自然に問題を抱えた人に近寄って手を取って引き上げてあげる、そういう単純な触れ合いを通しても主の愛の力は流れるのだということを信じたいと思います。熱病を癒された姑が即座にイエス様と弟子たちをもてなして仕えたように、救われた家族も救われてすぐ教会に行けなかったとしてもすぐ主にお仕えすることができます。イエス様はあえてシモン、アンデレと またヤコブヨハネを連れて行きました。癒されたシモンの姑のもてなしを受けることで、そこで生徒の交わりができたのです。与えることと受けることのどちらも体験したのですね。チームで関わることはとても大切であることがわかります。35節。さてイエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。イエス様は多忙な日の翌朝早く、天の父の前で一人で祈られました。イエス様の力の源は一日の始まり、天の父との交わりでした。人と会う前に主と会う、人の言葉を聞く前に主の言葉を聞く。多くの人が日中取り巻いている中で、イエス様は父なる神様との一対一の時間をとても大切にされました。まして私たちはなおさらのことではないでしょうか。よく忙しい日はディボーションが十分取れないと言いがちです。しかし忙しい日ほど上からの力をそれだけ多く必要としているのではないでしょうか。マルチン・ルターは忙しい時には3時間かけて朝神様と交わったと言われています。ディボーションの最中のことでした。弟子たちがイエス様を見つけて、みんながあなたを探していますと言った時に、イエス様は、あ、わかった、後で行くからとも、今すぐ行くからとも言わず、さあ近くの別の村里へ行こう、そこにも福音を知らせよう、私はそのために出てきたのだから、そうおっしゃいました。私たちはみんながという言葉に随分弱いのではないでしょうか。みんなが何々だから、だから私はこうする、そういう風にして私たちは動きやすい部分があるかもしれません。イエス様はみんなの意向よりも天の父なる神様のお一人の意向を気にされました。天の父から受けた使命を意識されていたのです。イエス様の最大の関心は自分に与えられた使命、それはみんなのニーズに応えることではなくて、天の父の御心を行うこと。当時ガリラヤ全地に、まあ、250ほどあった町々の街道をめぐって福音を告げ知らせ、悪霊を追い出すことが使命と、そのように受け取っていました。私たちも今日福音を聞いてない人々の間をめぐる働き、その働きのために直接的あるいは間接的に関与していく、それは最優先しなければならないことであります。今日そのために具体的に神様が私たち一人一人に語っておられる今日の使命は何か、そのことに焦点を置きながら今日も主と共に歩んでいこうではありませんか。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、病を癒し悪霊を追い出す、そのような力の原動力は天の父なる神様から来たところのイエス様の大きな御業を今日見ました。どうぞイエス様が父なる神様と親しく交わり、そこで使命を自覚したように、私たちも今日ディボーションを通してあなたから委ねられている使命に目を留めて、みんなに惑わされることなく主のために歩ませていただくことができますように、お一人お一人を今日一日祝福してください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは皆さんの上に今日も祝福がありますように心からお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない
人類史上最高の富豪、長寿、子供、 財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の賞賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。